本日の健康飯田は飯田市役所の方にお話を伺っていきます。飯田市役所健康福祉部保健課食育担当でまた栄養士もされていらっしゃいます塩澤優也さんです。塩澤さん、この時間どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
市役所のフェンスに毎日食べよう朝ごはんっていうあちらの幕を見かけましたけれども、
はい、市役所のフェンスを見ていただけたんですね。ありがとうございました。遠くからでも見てわかるようにしていますが朝半田ですね、駅山駅小ゆいの朝半田、毎日食べよう朝ごはんと書いてあります。飯田市食育推進計画のスローガンなんです。飯田市では市民の総健康と生涯の現役を目指して地域やさまざまな関係団体と連携して食育に取り組んでいます。毎年6月は食育月間ですので、家庭や学校、職場で多くの世代の方に食について考える機会にしていっていただけたらと思います。
例えば飯田市ではどんな取り組みをされていらっしゃいますか？
はい、広報飯田6月1日号で食育の記事を掲載しています。今回は朝食と夕食の家族とほとんど毎日一緒に食事をする人の割合について、昨年行った市民の意識に関する世論調査と国の意識調査を比較しています。平成26年から令和元年度までの市と国の調査を比較しています。まず朝食を家族とほとんど毎日一緒に食事をする人については、平成26年の調査では国では 58.9%、 市では 55.1% で、市の方が全国よりも値が低いような状態でした。飯田市の朝食を食べよう、家族で毎日食事をしようという取り組みを毎年続けてきた結果、令和元年度の調査では国では 57.3%、 市では 58.9% と全国よりも 1.6% 上回ることになりました。
朝食はこう呼びかけもあって値が上がったということですが、塩澤さん、夕食はどうですか？
はい、平成26年度の調査では国が 65.0%、 市が 60.9% と、やはり朝食と同様に国の方が高い状況にありますが、年々市の割合も増えてきています。夕食を家族で取ることは家族構成であったり、ご両親のお仕事やお子さんの習い事など朝食と違い難しいところもあるかと思います。感染予防対策によって外出もままならないような状態が続いていますが、おうち時間を家族と一緒に過ごす良い機会になりますので、テイクアウトなども取り入れて楽しく食卓を囲んでみてはいかがでしょうか。
お食事は食べるだけでも美味しくて楽しいんですけれども、ご家族でっていう提案がありまして、塩澤さん、家族で一緒に食生活を送るとやっぱり良い点っていうのはありますか？
はい、例えば家族が揃うことによって、ご飯や麺などの主食や肉、お魚、卵などのタンパク質となる主菜、そして煮物やサラダや和え物になってくる副菜といわれる主食、主菜、副菜の3つが揃って食べることができますので、品数も増えて彩りも良くなります。また生活リズムが整います。みんなで揃って一緒に食べると朝食の時間や夕食の時間が揃ってきますので、朝食を欠食したりなどは少なくなってきます。また心の状態をよく保つということが分かってきています。ストレスが少なくなったり、健康だというふうに感じられる方が多いということが分かってきています。成長期にあるお子さんのいる家庭では、お子さんは体と学業の両面において朝食が大事な要素となってきます。小さい頃から朝食を食べる習慣をつけて、生活リズムを整えて望ましい食習慣を作っていくことが大切になります。
そうか、みんなで食べるとこのリズムが整ったり、こうみんなこれが好きだからってちょっとメニューが増えたりっていうことで、余計華やかにね、お食事がなりそうですので。そしてさらにこういった事業を取り組んでらっしゃるんですね、教えてください。
はい、昨年から消防団の団員の皆さんに血液検査を行う事業を始めました。その血液検査の時に朝食についてのアンケートを取らせていただきました。その結果は分団の方にはお伝えしてあるんですけれども、この朝食欠食について分団ごとにグラフにして市役所の A 棟の市民ギャラリーに掲示しています。飯田市の消防団の皆さんは仕事を持ちながら火災から市民を守る重要なお仕事を担ってくれていますので、 ご自身の健康には特に気をつけていただけたらと思います。
本当だ、万が一の時にいつもね、皆さんのために動いてくださってる消防団の皆さんです。どうですか、消防団の皆様お食事の様子というか、どんな具合でしたか？
はい、朝食を食べていない46人の方から朝食を食べない理由を尋ねたところ、取っている時間がないっていう方が 29.6%、 朝食を食べる習慣がないよという方も同じく 29.6% と高い割合を占めていました。その後に、食欲がないという方が 16.7%、 寝ていたいという方が 11.1% と続きまして、また仕事によって夜勤ですとか交代勤務が理由となってくる方も 11.1% おりまして、また今年度も消防団の血液検査を行う予定ですので、朝食の大切さや取り方のアイデアを紹介していただけたらと思います。
それこそね、皆さんのその元々の生活のリズムがあって、もうちょっと寝たいとか、すごく気持ちわかりますし、その時間に朝に食べるっていうのはなかなかね、塩田さん難しいですね。
そうですね、朝食を食べた方がいいということは分かっていても、なかなかできないという方は多いのかなと思います。で、朝食を食べるためにどうしたらいいのかなというところで、皆さんからアイデアをいただいたので、そちらを少し紹介させていただきますと、まず取っている時間がないという方は15分早く起きてみるですとか、また食べる習慣がないという方についても、毎朝何かを口にする習慣を捨てていくというふうなことも教えていただきました。例えば朝食に牛乳を飲むとかヨーグルトを食べるというふうにすると乳製品が取れますし、バナナやチーズなど食べてくるとなかなか取れない果物とかも取ることができます。ソーセージやサラダチキンなんかも朝少しかぶりつくだけでもタンパク質が取れますので、朝食の中に取り入れてみていただくと変わってくるかなと思います。できそうなところから挑戦してみていただくと、食べることを脳が受け入れられるようになってきますので、そうなってきたらまた今度はおにぎりですとか汁物などに広げてみてはどうかなと思います。そのようにしていっていただいて、自分に合った朝食のパターンを見せていただくと悩まなくて済むかなと思います。また食欲がない方については、夕食の夜遅い時間の食事には気をつけていただけたらと思います。
塩澤さんはこう何か工夫されてたり、どんな風にされてますか？
はい、私も早起きは苦手ですし、朝からお腹に食事を詰め込むと気持ち悪くなる気持ちもわかります。ですので私も朝はパンや牛乳を少し食べて簡単に済ませるようにしています。また家では食べられなくても職場に行くまでの間に少しだけ食べるようにしてお腹に入れるようにはしています。週末にまとめて用意しておくと、平日は買い物に行く手間も省けて楽かなと思って実践しています。
いざ改めて朝食食べなきゃって思うと大変そうですけれども、少し考えてちょっとちょっとっていうのが良さそうですよね。
そうですね、何かこう家でお腹に入れるというよりも、またその方の生活スケジュールがあるかと思いますので、その中で、食べられるものを少し入れてみるというところから始めてみるだけでも変わってくるかと思います。
はい、わかりました。ぜひ私も参考にと思いますし、ラジオをお聞きの皆さんもぜひどうでしょうか。塩澤さん、その他皆さんにお知らせなどありますか？どうぞお願いいたします。
はい、市役所営棟の市民ギャラリーには、一産一消の食育展の令和2年度の認定を受けた皆さんのパネルを掲示しています。この一産一消の食育展の情報は市のホームページで検索していただくか、広報の7月1日号で各店舗の情報を掲載する予定です。また広報8月1日号からは店舗の皆さんの情報を1店舗ごとに載せていきますので、ぜひ楽しみにしてください。
最後にラジオ聴きの皆さんにメッセージなどもどうぞお願いいたします。
はい、食育月間を通して小さい子どもさんから高齢者の方まで、あらゆる世代の方に食育の理解を深めていっていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。健康福祉部保健課の食育担当で、さらに栄養士の資格をお持ちの塩澤優也さんにお話を伺ってまいりました。塩澤さん、このお時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。